3年過ぎたら覚えておきたい人を巻き込む仕事のやり方。12の鉄則、25のヒント。ある株式会社取締役高橋浩一、ファーストプレス。実践するための12の鉄則。鉄則1、フォーアース。目的はみんなのためが自分のためより大きくなっているか。鉄則2、クイックヒット。はじめの一歩はすぐに実行することができ、かつ周囲に対してその効果が早く感じられるものであるか。鉄則3、プロセスを共にする。ゴールを作るプロセスに周囲を巻き込んでいるか。鉄則4、スマート。周囲を巻き込もうとするとき、ゴールはスマートに作られているか。鉄則5、相手の文脈。自分の文脈を理解してもらうより先に相手の文脈を理解しようとしているか。鉄則6、心で聞く。相手の話を聞くときに 100% 相手の話を聞くことに集中しているか。鉄則7、本質的要望。利害の衝突が起こったときに本質的要望の重なる点を明確にしているか。鉄則8、ウィンウィンツール。お互いにウィンウィンの状態を作るための5つのツールを活用しているか。鉄則9、判断基準。ティーチングするべきかコーチングするべきかの判断を行っているか。鉄則10、イソロク指導。ティーチングの際にやってみせ、言って聞かせて、させてみて褒めるのステップを踏んでいるか。鉄則11、グロー。コーチングの際にグローモデルを意識しながら対話を進めているか。鉄則12、受け止める。コーチングの際に相手の話を丁寧に聞くことで受け止めているか。人を巻き込む仕事のやり方に寄せて。神戸大学大学院経営学研究科教授、金井俊博。リーダーシップの実践的な研究者としては、誰もの問題としてリーダーシップについて考えたいという気持ちがある。合わせてスケールの大きいリーダーの研究をしたい、育てたいという誘惑も感じる。どちらも大事であるし、実は両立するのだが、前者がややなおざりになっている。経営学者という仕事上、私は偉大な経営者にインタビューしたり、経営幹部に研修で接したりする。スケールの大きいハイエンドな方にお会いする機会が多いが、そのような方たちにも入門時期はあったはずだ。入社後数年の担当者レベルから自分がまず動くことで、他の人々の間にも十分に動きを生み出せるのだ。私は学部のゼミ生にも、卒業する前から若くしてリーダーシップを発揮できる人間を目指してほしいと強く希望して、ゼミ生のイニシアティブを尊重するゼミ活動を大事にしている。例えばこれから何かをしようとゼミで議論しているとき、みんなが黙っていると口火を切る学生が一人くらい必ずいる。話す内容をみんなと共に実現したいという強い思いをその学生が持っていれば、唇に動きが伴う。その意味で原稿一致している。その時がリーダーシップの第一歩だ。 動きのない集まりに動きを作り出す。イニシアティブを取る人を大事に育てたい。会社でもみんながしらっとしている場面で、元気な若手が荒削りだけどやるべき姿を自分で描き、やりましょうという。中にはできるわけないだろうと冷ややかに片付ける上司もはびこっているかもしれない。だが言い出しっぺのお前がやるのだと本気で支える上司なら、若いうちからリーダーシップ発揮を推奨できる。こういうところからそういう風土の組織が生まれる。関西ネタだが、言い出しっぺのアクセントを最初のイを長母音にして発音すれば、リーダーシップと聞き違えるほどよく似ている。自分で絵を描き、イニシアティブを取って、リーダーシップの自分が逃げることなくやり抜く。その結果、周りの人たちを、また上司を、さらにはお客様を動かす。これは若い頃からのリーダーシップのいい入門機会だ。何らかの絵を描き、その実現のために必要な情報、資源、応援材料を持っている人々を巻き込む姿がそこにある。その結果、それらの人々を通じて絵が実現するまで決して諦めることなく、自らも動き続ける。一旦入門した後の道のりは長い。なぜなら世の中にはとてつもなく大きな絵を描き、凄まじいほどに大勢の人々を巻き込み、実現へのエネルギーを動員できる人がいるからだ。イニシアティブを取るということは、自分から動くことに他ならない。リーダーシップに任せるということは、自分から動くことで他の人々を動かすリーダーシップに入門させる王道であり、そこに早すぎる、若すぎるということはない。いち早くこの世界に入門した人が、よりスケールの大きなリーダーになる可能性を広げるのである。このオーディオブックを手に、切り開き、巻き込み、育てる力のあるリーダーにあふれた組織を目指そう。2009年6月。